どうも、北欧漫才プロジェクト代表、源高木です。もういということで、本日も活動報告をお届けしてまいります。今回はですね、北欧漫才プロジェクトの、今、現時点での次なる目標というのと、逆に長期的な、かなり長期的な目標ですけど、どういうふうに、なっていきたいか、どういうことを目指しているかっていう話をさせていただこうと思います。ありがたいことにですね、このフィンランド初の漫才コンテスト、ヒュペコニン漫才キューパイルっていう大会がですね、メディアの方でも取り上げていただいておりまして、開催から1ヶ月ぐらい経つんですけど、まだこの後にもいくつかメディアでいろいろ取り上げていただく機会があります。ただですね、やっぱり1ヶ月も経ってますから、もう最初にネットでこう速報的に見た人たちからすればですね、もう随分前の話だっていう感じもあると思います。ただやっぱりこうテレビであるとか、そういった雑誌であるとか、そういうメディアはやっぱりネットと比べるとちょっと後々になってね、こういう報道が出たりとかニュース出たりしますから、なので実際もだ1ヶ月経ってるんですけど、日々忙しくやってるわけですよ、メディア対応という形でね。ですけどやっぱりこの次の手を打っていかないとですね、ただのこう一つ一発屋とは言わないですけど、なんか一つポンと、あ、そんなこともあったねっていう風にだけで終わってしまうと、この北欧漫才プロジェクトっていうのが本気なんだぞと、本当にフィンランドで漫才普及活動を本気で目指していて、でフィンランドで漫才っていうのがね、当たり前の演芸のフォーマットの一つになることを目指してるんだぞということをね、やっぱりこう連続で今後もいろんなチャレンジをしていくことで日本の皆様にも伝えていかなければならないと思っております。ということで活動は、止まることなく続いていくわけですが、じゃあ今実際北欧漫才プロジェクトとして、何を具体的な目標としているか、これをね、ちょっと皆さんに簡単にお伝えしていこうかなと思います。今ものすごく一番重要なこととして考えているのはやはり、フィンランドのこのフィンランド人漫才コンビの数を増やすというところですね。で、数を増やすって言ってるんですけど、具体的に、今一つ目標にしてるのは、今回漫才コンテストで優勝しました、オホ。ね。オホの二人、アーポとダンスクいますけど、オホと同じくらい熱量のある、オホと同じくらいモチベーションの高いコンビを、まあそうですね、一組二組増やせたら、これはものすごいことだなと思ってますね。だから、オホくらい、モチベーション高いコンビがフィンランドに3組いたら、それはもう次につながるんじゃないかなと思ってます。やっぱりオホはこうやって日本でも注目を、とんでもない注目を浴びまして、やっぱりこう一つギアがより真剣な方向に入ったと言いますか、自分たちがフィンランド初の漫才コンビであるという自負がものすごく強くなりました。で、先日はですね、こちらフィンランドの方でラジオ番組に出演しまして、フィンランドの国営放送ウレというテレビ局がありますけれど、日本でいう NHK みたいなね、テレビ局がありまして、テレビラジオ局がありまして、その1時間のラジオ番組に、私とオホの2人と、あと今回大会で審査員も務めてくださった、日本の専門家で、ノンフィクション作家のリーサさんと共に、番組に出演しまして、でそこでオホの2人は、自分たちの経験ですね、漫才をやったっていう経験、そして自分たちは漫才に対してどういう思いを抱いてるかっていうのをね、自らの口で語ってくれたことによってね、本当に彼ら自身もね、フィンランドの漫才、フィンランド漫才界を発展させよう、フィンランドで漫才を普及させようって思いが強くなったと思います。ちなみにその番組の中でね、言ってくれてたものすごくいいことがあって、それはメガネをかけてますダンスクっていう方がね、今回のネタでツッコミをやってたダンスクが言ってたんですけど、我々は日本のお笑いをやってるわけじゃないと。漫才というのはもちろん日本で生まれた日本由来のフォーマットだけど、そのフォーマットを使って我々は自分たちらしいフィンランドのお笑いをやってるんですよって言ってくれて、これはもう本当に最高の説明だったなと思いますね。やっぱりその漫才っていう全く聞き慣れないワードをフィンランドの人が聞いた時に、あ、それって日本人じゃないとできないんでしょみたいな勝手なんですね、思い込みが生まれがちなんですけど、こうやってフィンランド人漫才コンビの口から、いやいや誰でもできますよと、ただ単にフォーマットを借りてきただけで、みんな普段考えてるような、だからコントを作るのでもスタンダップを作るのでも漫才を作るのでも難しさは変わりませんよと、 ネタを考えるっていうのは難しいですからね。難しさは変わらないと。だからぜひやってみてくださいみたいなこと言っててね、感動的でしたね。私はそれに、付け加える形でね、ラップみたいなもんです。音楽のね。ラップっていうのはアメリカで生まれたもんですけど、今世界中の人たちが自分たちの国の言語でラップしてますよね。で、フィンランド人のラッパーアーティストも当たり前にいて、彼らがフィンランド語でラップしてますけど、それはアメリカ音楽じゃないですよね。それはフィンランド音楽ですよねっていうことでね。だから漫才もそういう形で、フィンランド人が会話をしてくれれば、面白い会話であれば、それはフィンランドのお笑いなんですよ、というようなことを言いましたからね。まあだからそういう感じでですね、単にプレイヤーという思いもあると思いますけど、それ以上に、自分たちはこの漫才というものをフィンランドで普及させるための代表的な存在なんだってことをね、おほの二人が自覚してくれてると思うので、そういった感覚を持ったコンビが二組目、三組目と生まれたらね、これはすごいことになるなと思ってます。まあそうじゃない、挑戦してみたみたいなコンビは、もちろん今まででこうやって五、六組ぐらいいるんですけど、おほと同じくらいの思いの人たちがいたらすごいと思ってるんで、それを増やしたい。これがですね、まあそうですね、今年どれ、まあわからないんですけどね、これもう本当人次第ですから、明日にでも生まれるかもしれないし、1年かかるかもしれない、2年かかるかもしれないんで、僕わからないんですけど、ただそのために努力をしていこうと思っています。で、実際すでに動き出していることはいくつかありまして、まあ一つ具体的なことで言うと、 Facebook グループを作りました。漫才スオメサっていうグループ名なんですけど、これは、漫才インフィンランドみたいなもんですね。フィンランドの漫才みたいな、コミュニティを作りました。グループを作りました。で、日本の人に Facebook グループとかっていうと、Facebook って感じすると思うんですけど、結構ね、フィンランドの人たちはね、Facebook アクティブなんですよ。中古売買とかね、中古品売りますよ、買いますよとかいうのを Facebook グループとかで、直接やり取りしたっていう、やり取りしたりとかっていうのがね、未だに根強く残ってるんで、結構ね、日本に比べると Facebook グループっていうものもね、アクティブに使われています。なので Facebook グループを立ち上げました。で、今のところですね、日本人の方にもね、ちょっとね、宣伝しまして、ちょっと日本の方にも参加してもらって、こう、人が増えればね、いろんな人が、参加しやすくなると思うんで、だから日本人の人が5、6名入ってて、現在28名ぐらいですから、まあこれを育てていくことは、まあ一つ、相方探しであったりとかね、コンビのパートナー相方探しであったりとか、なんかやってみようと思った時にこう、やりやすくなるんじゃないかなと思ってるんで、まず一つそういうコミュニティを作るっていうのをやっております。で、まあそうですね、あとできることとしては、引き続きいろんなイベントにお呼ばれした時に漫才プレゼンをしたりとか、まあそういうのもありますし、まあ他にも、そうですね、ワークショップとかもできたらいいのかもわかりませんけれど、まあまあとにかく、このコンビを増やす、ためにできることをちょっとやっていこうっていうのが、今後しばらくの目標ですね。それで2組とか3組になった時点では、もうもしなったとしたらね、おほくらいモチベーションの高いコンビを2組3組になったら、それはもうライブをやったりとか、イベントに営業としてね、出させてもらうとか、もういくらでもできますから、とにかくコンビを増やす。これはおほにとってもモチベーション上がるでしょう。自分たちと同じぐらいの練習量が見えたりする、他のコンビが出てきたら、まあ、楽しいと思いますしね。そこも仲良くなってくれたら嬉しいなと思ってます。それがまず一つ、まあ短期的な目標というか、次の具体的な目標。まあかなり、自分たちにできることと結果がこう、相互関係にないと言いますか、自分たちにやるべきことはやるんだけど、いつコンビが生まれるかどうかわかんないってところありますけど、まあとにかくコンビを増やしていきますというのが、直近の目標でございます。そしてちょっと最後に簡単にはなりますけど、長期的な目標、北欧漫才プロジェクト一体どこまで行くつもりなんだいというところを、ちょっと簡単に最後まとめさせていただければと思います。意外と夢は大きくてですね、今回のフィンランド初の漫才コンテストを経てから、さらにちょっと夢が大きくなった部分があります。まずフィンランド国内での目標というのがあります。それはいわゆる日本の M1 グランプリのような、フィンランド国内で漫才コンテスト番組を立ち上げて、それを定着させたいという思いがあります。フィンランドにはね、 UMK というね、まあウーデムセキンキルパイルってね、ウーアムコーっていう番組がありまして、これは音楽のコンテスト番組なんですけど、これが非常に人気です。人気なんですね。それをもじりまして、 SMK と書いて、アスアムコースオメン漫才キルパイルという番組、フィンランド漫才大会というですね、アスアムコーというね、SMK というね、番組を立ち上げたいなと思っております。これはまあ、ちょっと先の話になりますけど、フィンランド国内での、 現在最も大きな野望ですね。そしてそのフィンランド大会が当たり前になった時には次なる目標というのがありまして、それは何かというと、私はまあ信じてます、いつの日か漫才世界大会というのが開催されるということは確実に起こり得ることだなと思ってます。今でこそでまだちょっと想像難しいかもわかりませんけど、テクノロジーの発展であるとか様々な理由によって、言葉の壁っていうのは本当に崩壊間近だなと思っております。どうにかして通じると思います。ね、まあ、世界大会の時には各国のね、人たちの芸人が漫才師が自分たちの国の言語のダジャレとかを排除すればですね、通じるネタっていうのはできると思いますから、そういうような世界大会、漫才世界大会が開催される日が来ると思いますし、来てほしい、実現させたいと思ってます。そしてその漫才世界大会が開催される時に、はい、源高木さん、北欧漫才プロジェクトの皆さんフィンランドでの実績がありますから、この世界大会開催にお手伝いしてくれますかというふうに言ってもらえるようなですね、そういう人材になりたいなと思っております。実は台湾でもね、漫才師が、100人近くいるという話も聞いてますし、韓国、中国、台湾でもね、こういう漫才的な活動をしている人がいると聞いてます。ですからね、世界大会が行われた時にはフィンランドもね、代表を立てて参加して、アジアの国々の人たちも参加して、それ以外のヨーロッパ、南米、北米でも普及が進んでいれば、その人たちも代表として、世界大会で戦ってほしいなと思っております。っていうのが、まあ、北欧漫才プロジェクトの最終的な目標という形になっております。世界大会に貢献したいなと思っております。ということでね、何はともあれ目先のコンビを一組でも増やすということをね、目標に引き続き頑張っていこうと思います。ということで、今後も活動報告あり次第お届けしていきますので、今後のエピソードもお楽しみにしていてください。それではまた次回のトークでお会いしましょう。それではさよなら。もいもーい。